一言祈ります。天の父さん、今日、こうやってイエス・キリストの御名の上に、今日一緒に集まって、あなたを礼拝して、賛美して、またこれから御言葉を開いて、この学ぶ機会を与えてくださっていることを本当にありがとうございます。どうぞ、私たちのこの、歩みが、なんか強制的な、また脅迫観念に迫られるような、またはこの do and don'ts のような、やらないといけない、またやってはならない、そういうことで動いてしまう、もう本当宗教臭いことになることがないように、どうぞお助けください。本来、あなたが、あなたとの関係の上に与えようとしておられる、その喜びや感謝や、その平安が、私たちを、私たちに満ち溢れますように。そのことを、その今日学びの中で、共に学んでいけますように。どうぞこの時をあなたが導いてください。御言葉を分かち合う私に、あなたが力とあなたの言葉を与えてくださって、また知恵も与えてくださって、この、ここに書いてあることを今日与えられている御言葉を分かち合うことができますように、どうぞお助けください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。ネヘミヤの11章をまず、行きましょう。ただですね、11章、12章といっても、ほとんど読まないです。皆さん読んできたでしょって、ちょっとプレッシャーを与えてみるみたい。で、まあ、読まないで済むところというか、まあ、この名前がバーって書いてあったり、町の名前がリストとして載ってたりするところに関しては、もう皆さんで読んでください。そこに誰がどういう人かとかっていうのを説明するよりは、もっと違うところで時間を使いたいなというふうに思っています。まずは1節と2節、ネヘミヤの11章をお読みします。民の司たちはエルサレムに住んでいたが、他の民はくじを引いて10人のうちから1人ずつ、聖なる都エルサレムに来て住むようにし、後の9人を他の町々に住まわせた。すると民は自分から進んでエルサレムに住もうとする人々を皆祝福した。で、これまでどういうことがあったかっていうと、そのエルサレムの町というのはもう破壊されてたんですね。で、エズラが来るまではその神殿も壊されていて、で100年ぐらい前にこのネヘミヤが、エルサレムに城壁を建て直すために帰ってきて100年ぐらい前にもうすでに第一陣がエルサレムに来て住んでたんですよ。でもあまりにもそのエルサレムが壊れていて荒廃していて、そして周りのその反対する勢力が強かったので、彼らはその神殿を建て直すことも城壁を建て直すこともできなかったんですよ。でもその神がもちろんエズラを使わし、そして神の宮を神殿を再建させて、そして、ネヘミヤを使わして、この城壁、エルサレムを囲っている、この壁を、もう一度建て直すことを励まして、実際に神がそれを再建させてくださったわけですよ。で、それを見て人々は、その神を恐れて、神を求める思い、それが与えられたんですよ。でも、肝心要の人がいなかったんですよ。エルサレムに。エルサレムにどんなにその城壁ができたとしても、その中に住む人がいなければ。教会も同じですよ。教会の素晴らしいなんか建物を建てたとしてですよ。でも、500人とかが入るような大聖堂みたいな、大街道をすっごい綺麗な感じで建てたとしてもですよ。その中に10人とかしかいなかったら、話にならないじゃないですか。エルサレムも、そうやってその外堀が埋まっていったんですよ。でも今度は、そこに住む人たちが必要なわけです。それで、そのエルサレムの住民を確保するために。今まではその危険にさらされてたわけだから、だからほとんどそこに居住する人なんていなかったです。ある意味、ゴーストタウンじゃないですけど。なので、その町が町として機能するために、また敵が来たとしても、そのちゃんと戦うことができるように、その中に人が必要だったわけですね。で、そのエルサレムの住民を募る前に、その民の司たちというのがエルサレムに住んでいたというふうに書いてあります。ある意味、民のモデルですよ。で、自分たちはその民の司として、このエルサレムに住むというこの使命的なものを彼らは帯びてたんですよ。エルサレムに 皆さん住みたいですか？ちょっとね、今の現代のエルサレムっていうと、ちょっとこう、神聖化されてるんですよ。大変ですよ。私住んでたから言いますけど、大変ですよ。文化も何もかも違うんですよ。で、移り住むということは、決して簡単なことじゃないですよ。だって自分の家とか、自分の持ってるものとか、人脈とか、仕事とか全部一回キャンセルして、それで移り住むわけだから。別に転勤でエルサレムに行くんじゃないんですよ。仕事も最初から探さないといけないんですよ。全く知らないところに、向こうに行ってどこに住むかとかもないし、どんな仕事ができるかそれもわかんないんですよ。それで、皆さん、エルサレムに住みますかみたいな、そんな話なんですよ。今までずっと100年いたんですよ、この人たち。で、自分の家があるし、自分のその人間関係があるし、それでもエルサレムにその住民が必要だったので、特にこの民の司たちはエルサレムに自分から進んで住んでったんですよ。リーダーたちが自分そのやれっていうことを自分でやってないくせに、なんかその民にこう無理やりさせるのは、示しがつかないというか、モデルにならないですね。だからこの司たちは民のモデルとなってたわけですよ。で、くじを引いて10分の1がエルサレムに住むようにしたんですよ。もうある意味、もうくじだから、運というよりも、そのもう神が行けという、その使命ですよ、この人たちも。10人に1人がエルサレムに住むようにしたわけです。だから、ユダの、国民というか、その部族の、部族というか、まあ、ユダに住んでた人たちの 10% がエルサレムに住むように。面白いですよね。前回、10章で私たち学んだのは、彼らはその神に恐れて、その神に従うことをそれぞれ決めたんですよ。で、10分の1をその神に捧げるように、その契約にしたんですよ。でもその流れで、今度はその10分の1の人が神のために、そのエルサレムに住むということを彼らは決めたんですよ。民の司でもないし、十分の一のこのくじに当たったわけでもないんだけども、二節に書いてあるこの自分から進んでエルサレムに住もうという人たちもいたんですね。で、彼らはそのくじに当たる当たらない関係なしに、とにかくその神がその再建してくださった都に住みたいという思いがあったんですよ。だからそういう人たちももちろんウェルカムなわけです。三節から24節まで。これは読みません。エルサレムに住んだこの頭たちのリストが書いてあります。3節から24節。バーっと。エルサレムに住んだこの州の頭たちは次の通りである。だだだだだって書いてあります。で、24節、またユダの子、ゼラフの子孫の一人で、メッシェザブエルの子、ペタヘアは王に代わって民に関する全ての事柄を取り扱った。だ誰が住んで、どのその、司たちが、その、そこに住んで、何を、その役割として、その、担ったかということが書いてあります。で、25節から、今度は、最後の36節までというのは、この人々が居住したユダの町々のリストです。これも読みません。11章終わり。最短記録を。更新したかもしれない。で、12章もある意味リストなんですよ。ネヘミヤの12章、1節から、26節まで、長いですけど、それが、祭司や、またレビ人のリストです。祭司というのは、もちろんそのレビ人の中ですけども、そのアロンの家系に属する人たちです。で、この神殿での祭りごとというか、毎日あるその神に仕えるとか、その、オリーブ油を継ぎ足して、灯火をずっとつけておくとか、備えのパンをいつも変えるとか、いろんなその祭司でしかできないようなその役割があります。レビ人っていうのはその神に仕える人たちとして神が、役割を与えた人たちです。で、このレビ族という人たち、この全体にこの神に仕えるというその役割を与えたわけです。で、そのレビ人とこの祭司のリストです。1節から11節までというのは、ゼルバベルの時代に登ってきた、祭司とレビ人、だから第一陣です。 クロス王の勅令でそのエルサレムに帰りなさいってユダヤ人たちは、帰りたい人帰っていいよって言った。で、その人たちのリスト、その人たちのというか、その人たちの中で祭司とレビ人だった人たちのリストが1節から11節までに書いてあります。で、12節から21節までというのは、このエホヤキムという人の時代に登っていった祭司たちのリスト。で、最後、22節から26節までというのが、ペルシャのダリオスの治世の時代に登ってきたレビ人について書いてあります。そこも読みません。でも前も話したように、神は個人という、そのものをないがしろにされないんですよ。私たちが、この地上で信仰を最後まで握ってキリストのもとに留まり続けているのであれば、私たちはその神の国を受け継ぎますよ。天国に行った時にね、ああ、久米島の教会の人ねっていうふうに言わないんですよ。神は私たち一人一人の名前を知っておられて、私たち一人一人をその判別することができるんですよ。神はそのような方なんですよ。だからこの、ああ、日本人みたいな。おー、日本からよく来ましたね、みたいな。そんなんじゃないですよ。日本の沖縄県の久米島の、東出身の、帰ってきた時には山里に住んでて、今大原に住んでいる、ああ、ジーローさんみたいな。そんな個人情報出していいんだろうか、わかんないけど。でも、神は私のことを知っておられるんですよ。私の名前は聖書にもちろんないですけども、存在してないから2000年前に。でも神が持っておられるその書物の中に、私についての事柄が書いてあって、私の名前が、皆さんの名前が記されてるんですよ。いつイエス・キリストのことを信じて、いつ私がキリストのゆえにこの人のことを正しいと認めたって、罪を全部帳消しにして、私の罪の欄っていうのは空白なんですよ。ゼロなんですよ。その命の書に私たちの名前が記されてるって。それが故に私たち神を賛美するんですよ。私自分でも知ってますよ。どれだけ罪深いものなのかって。どれだけ神に従えないものかって。どれだけその愛がないものかって。忍耐もできないし、我慢できないし。あんまり許したくないし。許すよりはなんかこっちのが受けた、悪い仕打ちによって受けたこの、いや、もうこいつめっていうこのこいつめを許して神から清めてもらうじゃなくて、この野郎っていうのをこの怒鳴ったり怒ったりして表明したいものですよ。でもなんか神に従うがゆえにとかじゃなくて、この人今こんなことしたら私がどう思われるだろうというような、そういう自分勝手な、自分が大好きな自制で自分を自制するような、我慢するようなものであるにもかかわらず、神が私のことを愛しておられるというのはありがたいですよ。私がどんなんであっても、私に対する、私たちに対する神の愛というのは決して変わらないんですよ。決してですよ。27節から、まあ、ずっと最後まで、この12章の最後までを見てみると、47節までは、この城壁を神に捧げるという奉献式というのがあります。だから神がこの城壁を再建させてくださったことを感謝して、そしてこの城壁は私たちのではなくて、神様はあなたのものですって。でそうやって、この城壁を神に捧げるというこの奉献式というのが取り行われています。で、この奉献式をするために、レビ人たちが集められます。12章の27節から29節。彼らはエルサレムの城壁の奉献式の時に、レビ人を彼らのいるすべてのところから探し出してエルサレムに来させ、シンバルと従弦のことと盾ごとに合わせて感謝の歌を歌いながら、喜んで奉献式を行おうとした。そこで歌いたちはエルサレムの周辺の地方やネトファ人の村々から集まってきた。またベテ・ギルガルやゲバとアズマベテの農地からも集まってきた。 この歌歌いたちはエルサレムの周辺に自分たちの村々を建てていたからである。でレビ人たちがそうやって集められてきたんですね。で楽器の演奏と感謝の歌を歌うためですよ。これもうだいたい今から2400年くらい前の話ですけど、このエルサレムには、まあイスラエルにはもうすでにこの楽器があったんですよ。で楽器があって、その楽器に合わせて歌う隊の人たちがいて、この聖歌隊というか賛美チームがあるんですよ、すでに。だからアカペラじゃないんですよ、この人たちが歌うときにね。で聖書には少なくとも22種類の楽器が記されているというふうに言われています。だここではシンバルとか銃弦の琴とか盾琴とか、結構弦楽器が多いですね、打楽器と。でそのレビ人たちがこれらの楽器を演奏したりする、その歌を歌ったりする特別な役割が割り振られてたんですよ。その歌いだったんですよ。だからレビ人はその神に仕えて、そして人に仕えるんですけども、どうやって仕えてたかというと、賛美して仕えてたんですよ。みんながその神に向かって感謝することを励まし、みんなが神に向かって心からその賛美する歌うということをそのリードするための役割が彼らに与えられてたんですよ。でこの奉献式を行うために、ただなんか式典として宗教っぽい感じでその行うんではなくて、喜びを持って喜んで奉献式を行うためだって。だから賛美があるところには喜びがあるんですよ。まあ逆ですけどね、本当は。喜びがあるから賛美があるんですよ。で歌が好きな人は、なんかその音楽とかが好きな人は、歌とか音楽があるとなんか楽しいっていうイメージがあるんですけど、喜びがあるっていう。でも賛美っていうのは逆なんですよ。私の内側に神に対する感謝や、神の約束や、神がしてくださったことを本当に感謝して喜んでるから、それが歌になるんですよ。だからこの感謝の歌を歌うためには、このレビ人は自分自身が神に感謝している必要があるんですよ。喜んでこの奉献式を行うためには、自分自身が城壁の再建と神へのこの奉献、神にこれをお捧げしますということを喜んでないと、そんな喜びの歌なんか歌えないんですよ。ベートーベンの第九みたいな。あれもかっこいいですけど。最初長いから、立ってた人たちがみんなずっと第四楽章のあの歌うところまで、もうぐらぐらぐらぐらして。それで、大変だったって聞きますけど。でも私たちに与えられるこの賛美というのは、いつまで経ってもこの喜びとか、感謝っていうのが絶えないんですよ。だから勝手に歌になるんですよ、自分の中に。もちろんこのレビ人たちというのは、その歌を歌うことに関して、また楽器を演奏するということに関して、その秀でてないといけないんですよ。じゃないと、リードすることできないからね。私はピアノが弾けないので、私がいきなりピアノとか弾き始めたら賛美にならないんですよ。何やってんじゃってなるから。まあ、何度も何度も言いますけど、本当にだから、私が御言葉に、その、専念できる時が来るといいなと思うんですよ。そしたらもっと、その、賜物のある人が、本当に神に喜んで賛美をする人たちが、賛美をリードしてくれればいいだけの話だから。別にその、牧師の、なんか特権とかじゃないですからね、これは。でも、その上手に歌を歌うとか、上手にその楽器を演奏することと、賛美をリードするということは全くの別物なんですよ。で賛美をするというのは、賛美をリードするというのは、このエンターテイナーじゃないんですよ。エンターテイナーっていうのはなんか別にその下げすんでるつもりはないんですけども、でもその、この自分のパフォーマンスによって、それを聞いてる人たちが、その喜ぶとか嬉しくなるとか、ハッピーになる、幸せになるというようなことのために、賛美はないから。そうじゃなくて、その自分自身と神との関係の上に喜んでいて、 神に感謝していて、こんな素晴らしい方はいらっしゃるのかって。神は恵み深いって。さっきも歌ったように。もう神が私に与えてくださった恵みは数えきれないって。どんな時でも神は私に恵み深く、私に良いものを受ける資格のない私にですよ。神が恵み深い方だから本当に良いものを与えてくださるって。イエス・キリストですら惜しまずに与えてくださったって。だから本当に神の皆を崇めたいという、その賛美したいという、その思いがあるから賛美ができるんですよ。で、その、私のうちに与えられているその霊が、生きている霊が神を褒めたたえるので、これが伝播するんですよ。みんなに。私がどんなにうまく演奏しても、私がどんなにうまく上手にその歌を歌ったとしてもですよ。まあ、私は歌えないから、私がそんなってできないから、話を変えると、こう世界一の、その、世界一歌が上手な人でもですよ。世界一演奏が上、ギターが上手な人でもですよ。で、神に対する感謝と、神に対する喜びがなかったら、賛美をリードすることできないんですよ。そういうものなんですよ。この人に対するその称賛というのはいくと思いますよ。めっちゃ上手で素晴らしいっていう。でも、賛美っていうのは、この賛美をリードする人たちや、そのここにいるすべてが背景になるんですよ。で、神を指し示すんですよ。歌詞を通して、あ、本当に神は恵み深いって。確かに私に与えられているこの十字架というのは、私を救うんだって。誰でもこの十字架のもとに行くんであれば、私の罪も許されるし、私の悪も全部清めてもらえるって。なんて素晴らしいんだって。神は決して変わることがないし、私に対して本当に恵み深くいつも会ってくださるって。神は素晴らしいって。で、この背景になれるかどうかっていうのは、自分が本当に神を褒めたたえているかどうかなんですよ。このレビ人たちは、楽器を演奏し、歌を歌った人たちというのは、本当にその神に対して感謝していて、個人として。神との関係を喜んでたんですよ。で、その人たちがその賛美をリードすると、そこにいる人たちが神に栄光を返して、あなたが素晴らしいんですって。この城壁を建て直してくださったのはあなたですって。あなたのおかげで私たちはここにあるんですって。あなたが本当にその素晴らしい方であることを心から感謝しますって。私たちに与えてくださったその祝福の数々と、で、それらを受ける資格のない私たちに、つまり恵みを豊かに与えてくださったあなたの皆を心から感謝しますって。それが賛美になるんですよ。30節。祭司とレビ人は自分たちの身を清め、また民と門と城壁を清めた。だからステップ1ですよ、まず。祭司とレビ人たちは自分たちの身を清めたんですよ。自分自身が神の前にその清くないと、自分自身もそうだし、他の人たちを賛美に導くことなんか絶対できないんですよ。そして次に何を清めたかというと、民を清めたって、ステップ2ですよ。ヨハネの4章の24節。ヨハネの福音書4章24節。開かなくていいです。神は霊ですから、これイエス・キリストがサマリアの井戸の女性に対して言った言葉ですけど、神は霊ですから、神を礼拝する人は、御霊と真理によって礼拝しなければなりません。神を礼拝するんであれば、その御霊と真理によって、神からのその真、その御霊を受けるには、それ清められる必要があるから。清められてないと、神を礼拝することできないって。詩篇の24編、3節と4節。詩篇の24編、3節と4節。誰が主の山に登り得るのか、誰が聖なる御前に立てるのか、手が清く心の澄んだ人、その魂を虚しいものに向けず、偽りの誓いをしない人、そういうふうに書いてあります。だから、清められないと、神の御前に立って、神を礼拝し、神に賛美することができないんですよ。魂の叫びというのは、賛美じゃないですよ。ロックだぜ、みたいな。神と全く関係ないところで、その音楽を聴いて、それに感動して、その涙を流すことってありますよ。音楽が素晴らしかったりするとね。でもそれは、その賛美ではないんですよ。 教会でも同じですよ。その演奏が素晴らしかったり、なんかするときで、その音が素晴らしいとか、メロディーが素晴らしいとか、それでこの賛美が好きだから、この賛美がかかるとなんか感動して泣くみたいな。それはその自分の感情に訴えているんですよ。でも神を礼拝する、賛美するところというのは、私のこの感情ではなくて、私の霊なんですよ。深いところから。だから礼拝というのは魂の叫びではなくて、その霊が叫ぶんですよ。聖霊が私たちのうちで働いて、神の霊が、本当に私たちをその神に対する感謝と喜びで満たすんですよ。じゃあどうやったら私たちがその清められるかですよ。ちなみにこの中で自分のこと清いって心から信じている人いますか？私神から別に清められなくてももう十分清いんですけど、みたいな。清い生き方全開でやってます、みたいな。よかったですね。いい知らせがありますよ。第一ヨハネの一章の九節。第一ヨハネ一章の九節。もし私たちが自分の罪を言い争うなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から清めてくださるって。神が私の罪を清めてくれるんですよ。だから私が今清くなくたっても、神には私を清くすることができるんですよ。私がたとえ今その罪にまみれてたとしても、できるというか、その許せる、許されるその道があるんですよ。イエス・キリストによって。イザヤでその神は言ってますよね。あなたのそのトガが、もうその血のように赤くても、私はそれをその雪のように白くできるって。その赤っていうのは、英語だとクリムゾンっていう言葉が使われてて、赤の種類ですよ。クリムゾン。クリムゾンっていうのは赤を二度染めした色なんですって。それがそんな、その赤いこの血のように赤かったとしてもですよ。私のこの白い衣が。どんなに汚れてようと、どんなにもう色褪せないように二度染めされてようと。神は雪のようにそれを白い衣を白くすることができるって。イエス・キリストが十字架で苦しんで血を流して死なれたのはそのためですよ。私が私の罪から私の悪から清められて神の御前に立って、こんなにも良くしてくださった神は素晴らしいって神の前に賛美できるようになるんですよ。私に喜びと私に民に対する感謝を神は与えてくださるんですよ。理由は神から来ますよ。力も神から来ますよ。礼拝や賛美が私のその生活の中に定着しないのであれば、神に求めるといいですよ。毎日の生活の中で私は神との関係の中に喜んでいられるんですよ。神を忘れる？忘れますよ。それでも神は私のことを忘れないんですよ。そしていろんなその聖霊であったり、その御言葉であったり、交わりであったり、いろんなところ側面から私をその思い起こさせて、ああ、神がおられたって。私がどんなその苦しい中を通過してたとしても、神がおられるということ。その神が私のことを愛しておられて、私に恵み深く、良いものを受ける資格のない私に、良いものを与えてくださる方なんだということを思い起こさせてくださるんですよ。それは私が神にとって役に立つとか、私が神に対して何か素晴らしいことをするとか、行いによらないんですよ。行いによるんだったらそれは報いですよ。行いによらないんであればそれは恵みなんですよ。そのことを信じたら、神は私のことをイエス・キリストの上に清めてくれるんですよ。清くしてくれるんですよ。もうその時点で、私の中に神に対する感謝と、清められたこと、罪が許されることの喜びがあるんですよ。もうその時点で。だからもう賛美というのは当たり前のように出てくるんですよ。そしてこの清めの最終的には、この城壁を清めたというふうに書いてあります。 自分たちの、まずは自分自身を清めて、民を清めて、そして城壁を清めたんですよ。清めたんですよ。清さを、本当にその神から清められたのであれば、その清さを保つために、自分の周りの環境を整える必要もあります。持ち物とか、私も映画大好きだっていうのを何度も何度も触れてますけど、東京からこっちに来るときでさえ、なんか60枚ぐらい捨てたんですけど、DVD。売ればよかった。まあいいけど。それでもまだなんか30枚ぐらいあるんですよ。どんくらいあったんだって、その前にももっと捨ててるんですよ。その自分の環境を整える必要があるんですよ。なんかこんなん見ても自分のなんていうのかな、この欲がかき立てられるような、そんな映画は私捨てたんですよ。捨てようと思って。それもまた嫌々じゃなくて、ああ、もうこんなの卒業できるんだと思って。こんな大好きだったのにもう今全然見たいと思わないって。感謝だなーって。CD とかも全部一緒ですよ。仕分けができるんですよ。私にはもうこれいらないって。こういうところからその喜びとか、なんか満足とか、その気分転換を得るんじゃなくて、今も見ますよ、映画とかも。CD も聞きますよ。でも、なんかそこにこう依存しないというか、自由なんですよ。もう感謝してそれができるんですよ。俺がなくてもいいやって。神がおれるからって。でもそれがあるがゆえに、なんか昔の変な思い出みたいな。それもやっぱ神に清めていただく必要がありますよ。物にしても何にしても。もし自分が本当に清くされたことが、またその、汚されないように。それを、その環境を整え、自分が整える必要もあるし、環境を整えていただく必要もあります。本当に罪の中から救われたんだったら、それから、ね、その自分がまた罪に走るようなところから避けないといけないですよ。会の現場で、その、捕らえられた女性は、そのイエスキリストの前にも、その連れてかれて、で、石投げのを投げて、この人たち、この人殺しますよ、みたいな感じになってたんですよ。でもあなた方のうちで、その罪を、のない人たちから、その石を投げなさいって言われて、そこにいた人たちはみんな、その離れていったんですよ。イエス・キリストだけが罪を犯してなかったので、その人を石打ちにして殺す権限があったんだけども、イエス・キリストはその女性のことを殺しませんでしたよ。誰もあなたのことを責めないねって。だから私もあなたのことを責めないって。ただ、悔い改めて、もう二度と罪を犯してはならないって言ったんですよ。だからその会員の現場に戻ってたらダメですよ。もちろん。自分がその罪を犯してるんだったら、その状況を変える必要があります。そこの状況も清めてもらう必要がありますよ。で、31節から43節までっていうのは、この聖歌隊というか、この賛美チームが、その大きな聖歌隊っていうのが2つ編成されたということが書いてあります。31節、そこで私はユダの司たちを城壁の上に登らせ、二つの大きな聖歌隊を編成した。一組は城壁の上を右の方に、墳の門に向かって進んだ。まあ、ここから下水というか、汚水というか、を捨ててたので、墳門というふうに呼ばれているんですけど。で、36節を見てみると、学者エズラが彼らの先頭に立ったというふうに書いてあります。だから、その右回りの聖歌隊というのは、そのエズラがいたんですね。で、もう一つの聖歌隊というのは、城壁を左回りに曲がります。回っていきます。38節。もう一組の聖歌隊は左の方に進んだ。私というのは、ネヘミヤのことですね。は、民の半分と一緒に、その後ろに従った。で、それで、その半分に分かれて、どんどんどんどん進んでいくんですよ。それで、43節。こうして彼らはその日、数多くの生贄を捧げて喜び歌った。神が彼らを大いに喜ばせてくださったからである。女も子供も喜び歌ったので、エルサレムの喜びの声は遥か遠くまで聞こえた。神の宮で合流して、その城壁の上から感謝の歌を歌ったんですよ。もうすごいですね。この状況を考えただけでもなんか鳥肌もんというか。みんなが喜んでるんですよ。みんなが神を感謝してるんですよ。みんながその神に対してその喜びがあるんですよ。その人たちが城壁の上から賛美をリードして、そこにいた人たちってのはみんなその喜んで神に対してその賛美してるんですよ。 で、しかも神が彼らを大いに喜ばせたというふうに書いてあります。だから私がその神を褒めたたえたいという、その神を賛美したいというふうに思うときに、神が私をさらにその喜ばせてくださって、神を賛美したり、神を礼拝するその思いを与えてくださるんですよ。励ましてくれるんですよ。神はもう、恵み深い方だから、もう太っ腹なので、これでもかっていうぐらいのその喜びと、神に対する感謝と、その賛美を私たちに与えてくださるんですよ。だから感覚的なものでもないんですよ。感情的なものでもないんですよ、賛美っていうのは。だからこの深いその霊というか、私のこの存在の根幹をなすところから、神に対する感謝と喜びというのが湧いて出てくるんですよ。私、その神が本当に私を喜ばして、神を賛美している時というのは、この神への感謝と神への喜びというのが、私の存在になるんですよ。私の存在価値というか、存在意義になるんですよ。本当にその神に賛美するときっていうのは、なんかもう周りの状況とかは関係ないんですよ。神への感謝と神を褒めたたえることが自分の喜びになるんですよ。44節から47節までというのは、またその別のことで人々は喜んでいるというふうに書いてあります。44節、その日、備品や奉納物、初物や十分の一を納める部屋を管理する人々が任命され、彼らは祭司とレビ人のために立法で定められた分をまちまちの農地からそこに集めた。これは職務についている祭司とレビ人をユダ人が見て喜んだからである。で、彼ら及び歌うたいや門営たちはダビデとその子ソロモンの命令の通りに彼らの神への任務と清めの任務を果たした。というふうに書いてあって、結局その人々が、この祭司たちがいて、レビ人がいて、みんなが働いているということを見て喜んだんですよ。自分たちがさらにその神のことを知って、神を賛美できるからですよ。歌うたいとか、門営たちも神への任務と、この清めの任務を果たしているということを本当に喜んだんですよ。だから喜んだのは、レビ人と祭司たちだけじゃないんですよ。そこにいたすべての人たちが喜んで、奉納物とか、そしてその収穫の十分の一を捧げてるんですよ。だからこの時のエルサレムっていうのはものすごい喜びがあったはずですよ。それは神が城壁を再建させてくださって、彼らが本当にその神との関係を喜んだからですよ。じゃあ私は何を感謝し、何に喜ぶのかですよ。第一ヨハネの4章の10節。第一ヨハネ4章の10節。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。神は、私のことを知っておられて、私がどのようなものなのかっていうのを知ってるんですよ。私は皆さんがどのような方なのかっていうのをはっきりは知りません。ちょっとは知ってるけど。皆さんも同じですよ。私がどのようなものなのかということをはっきりは知らないですよ。私のその霊の状況とか、状態とか、神に対してそのどう正しく歩んでいるのか、もしくはどう正しく歩んでないのか、私投資とかなんかそういう預言者みたいな能力ないから、皆さんがどんなその心の状態を得るかで分かんないです。以前なんかその牧師の前に立つたりするとか、なんかこうちょっとなんか霊的に信仰の面で成長している人たちのと一緒に話したり祈ったりするの嫌だったんですよ。こう見透かされる感じでね。私がなんかこのできてないというこのことがバレちゃうんじゃないかみたいな。少なくとも私は分かんないです。皆さんのその、霊の状態っていうのは。けど神は知ってるんですよ。そこがすごいことなんですよ。神は私のことをすべて知ってるんですよ。皆さんのことも知ってるんですよ。神に対するその心の状態全部知ってるんですよ。皆さんに 1時間あげますので、自分の心の状態をここで告白しますか?30 秒でも嫌じゃないですか。それは、その自分が神の前にその正しくないってことを知ってからですよ。なんか恥ずかしいっていうか、こんなにイケてない自分がいるっていうことを、その、みんなに知られるのは嫌だっていう、そういう防衛本能みたいな。でもですよ、神は全部知った上で、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちのことを愛したっていうふうに書いてあるんですよ。私の神に対するなんていうか不信感とか、私のこの不完全さとか、私の愛のなさとか、私のその神に対するその感謝がない心とか、わけも分かってないようなところも全部知っておきながら、神は私のことを愛してくださってるんですよ。どれほどまでに？御子をさえ惜しまずに、私に与えるほどにですよ。自分に対して悪いことをした人で裁かれて、その人が死刑になるとして。で、その死刑になる人が許されるために、自分に対して悪いことをして死刑になるぐらいの悪いことをした人ですよ。その人を許してもらうために自分の子供を差し出すんですよ。意味がわかんないですよ。で、神がしてくださったっていうことは、そういうことなんですよ。神は私のことをよく知ってるんですよ。私が神の前に正しくないこともよく知ってるんですよ。で、あるにもかかわらず私のことを愛しておられるので、神はご自分の御子を、なだめの供え物として、その私の罪のゆえに、私の罪に対しては神は怒るわけですよ。当然。神からその怒られて当然ですよ。神から罰せられて当然なんですよ。けどもそれを許すために、私の代わりにご自分の御子を差し出したんですよ。ご自分の御子を神であられる方なのに、しかも、この地上に生まれさせて、成長させて、十字架にかかるために、30年から33年かわからないですけど、そのぐらいの期間、この地上にいらっしゃったんですよ。イエス・キリストが生まれた理由というのは、私の罪を、私たちの罪を、ご自分が負うためですよ。私の代わりとなって、罰せられて、むちゃくちゃ恥ずかしい思いと、むちゃくちゃ苦しい思いをして、血を流して、死ぬために、この地上に生まれてきたんですよ。自分の罪じゃないですよ。神に対して一切罪を犯さなかったって、聖書は言ってるから。けど、私の身代わりとなって、このなだめの供え物、私がその神から罰せられないように、神の私に対する怒りがなだめられるように、御子を使わせてくださったんですよ。ローマの5章には6節、8節、10節に、私たちがまだ弱かった時に、神は私のことを御子を使わせてくださったって。私がまだ神の前に罪人であった時に、また私が神の敵であったときに、神は私のことを愛して、ご自分の御子を、私の罪を負わせるために、私が許されるために、この地上に使わしたというふうに、ローマの5章には書いてあります。神は私への愛を、御子をさえ惜しまずに与えるということで明らかにしたんです。ここに愛があるのです。罰せられて当然の私が罰せられないんですよ。それはただ見過ごしたんじゃないんですよ。神は正しい方だから見過ごすとか多めに見るということはできないんですよ。はいははい、家は家です。イエス・キリストはそれ以上のものは悪から来るって。はいなのに家って言ったり、家なのにはいっていうのはそれは悪から来るって。だから神は私が罪を犯してるのに見過ごしたり、私が罪を犯してその罰に値するのに、それを多めに見たりすることできないんですよ。神は正しい方だから。だから本来は私が罰せられないといけないのに、苦しまないといけないのに永遠に。でもそれをご自分の御子に負わせたんですよ。 ここに愛があるのです。この神の愛を、この恵みを、私が何をしたからといって神に対して、神がこんな大きなその祝福を私に与えてくださるかって、思い浮かばないですよ。イエス・キリストの命に値するだけの、イエス・キリストの命を私が受け取れるだけの良いものを神に対してしたなんて、私の一生かけても無理ですよ。でも神は、この良いものを受ける資格のないものに良いものを与えてくださるほど恵み豊かな方なんですよ。だから神は私にイエス・キリストを与えてくださったんですよ。恵みとして。報いじゃないです。私が何か素晴らしいことをしたから、私が何か将来何か素晴らしいことができるから、もしくはするから、神がイエス・キリストを私に与えたんじゃないんですよ。神が恵み深いので、また憐れみ深くて私がその罪のゆえに苦しむことや罰せられることを本当に悲しむ方なので、ご自分の御子をさえ惜しまずに与えたんですよ。私が罰せられないように。その神の愛を受け取るには、それに必要なのは一個だけですよ。信じるんですよ。そう信じることが、この神の愛を、神の恵みを受け取ることなんですよ。ローマの3章の24節。ローマの3章24節。ただ神の恵みにより、この恵みはさっき言いました。キリストイエスによる贖いの上に、贖いというのはレデンプション。奴隷になった人が、その自由を得るために、その代価が支払われるんですよ。いくらねって。この人を買い取るにはいくら必要ですって。で、そのお金を支払って、その人を自由にするというのが、贖うという言葉です。イエス・キリストがご自分の命をかけて、私を贖ってくれたんですよ。この罪から。で、罪のゆえに私はその悪魔の、この親玉のサタンの支配下にいたんですよ。暗闇の圧政の中に私はいたって、聖書に書いてあります。苦しいんですよ。どこまでやっても、どこまで何を突き詰めたとしても、私の中に、その、満足することがないんですよ。喜びとか、私のその、存在の根幹から、神に対する喜びや、もう状況とか全く関係ないところで、その、左右されることなく、その感謝が私のうちから湧いてくるようなことっていうのが、ないんですよ。どんなに何を頑張ってもですよ。一瞬喜べるんですよ。もしかしたら、ある程度の期間なんか楽しかったり嬉しかったりするんですよ。でも、それが終わるときは必ず来るんですよ。で、そしてまた次に、また次に、これを買ってもダメ、あれ買ってもダメ。何を買っても何を得ても、どんだけお金を持ったとしても、物を持ったとしても、その私の存在の根幹が喜んだり、私、その神に対する感謝が私をその、突き動かしたりすることがないんですよ。やってみるといいですよ。やってみたらダメですよ。無駄だから。もう私の何十年もかけて、宝くじとか買っても、何十億って当たったとしても、私当たってないから説得力ないかもしれないけど、満足させないですよ。でも別に私、宝くじに当たったこともないんだけども。それでも、その神が私のことを愛してくださっていて、イエス・キリストのその十字架のゆえに、私の罪は許されるっていうこと、神が正しいと認めてくださることや、その、私を神が子供として扱ってくださって、だから、その、御国を、天国を受け継がしてくださるって、相続させてくださるということを、その考えて、その、ああ、そっかーっていうふうに、この納得するだけで、私喜べるんですよ。別に宝くじ当たってないけど。まだベンツ3台持ったことないけど。それで十分なんですよ。ただ神の恵みにより、キリストイエスによる贖いの上に、値なしに義と認められるって。値なしっていうのは、その、何か私が神に支払うことなしに、私がその神に何かをその捧げることなしに、私が神に何かやることなしに、値なしに、正しい、義っていうのは正しいっていうことですよ。正しいって認められるんだって。ただ、 神の恵みとキリストイエスによる贖いの上にって、私の罪を、その私の罪の、何ですかね、その罪にこう囚われている私を自由にしてくださるというキリストの贖い、ご自分の命をかけて、その私が自由になるためにその代価を払ってくださったということによって、それを信じたら正しいと認められるって。ローマの4章の5節、ローマの4章の5節、何の働きもない者が不経験な者を義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義とみなされるんだって。だから何の働きがなかったとしても信じるんであれば、神を、神はどんな方かというと、不経験なもの、不経験というのは、経験というのは godly、 神のようなっていう意味です。不経験というのは ungodly ですよ。神のように正しくない、みんなそうですけど、ものをその義と認めてくださる方なんですよ、神というのは。その方を信じるんであれば、その信仰が義とみなされるって。神から私が正しいっていうふうに見なされる。神からさっき言った私の名前を神の命の書に記していただけるっていうのは、それは私が何か頑張って、私牧師ですとか、何年これやりましたみたいな。そのためにこういうのを犠牲にしましたとか、こんだけの時間使いましたとか、私はその神に対する信仰をずっと保ち続けましたとか、こういう今までの悪とか、今までの悪い行いとかも全部捨てて、清めましたみたいな。こんだけあなたに対してやりましたって。そんなこと関係ないんですよ。その行いがあるから、神が私のことを正しいと認めてくださるんじゃないんですよ。こんな私であるにもかかわらず、行いも何もない私を、神はこの信じる、イエス・キリストを信じる信仰だけで正しいと認めてくださるんだという、そのことを信じる信仰によって、神は正しいと認めてくださるんですよ。神から義と認める、神から正しいと認められるところに、行いは必要ないんですよ。イエス・キリストと一緒に十字架にかけられたあの罪人の一人は、十字架の上でイエス・キリストのことを信じたんですよ。あなたが、その、王座に疲れるときには、どうか私のことを思い出してくださいって、信じたんですよ。この私の隣で、同じように苦しんでいて、罪人としてその十字架にかけられている、私と同じように死んでいくこの人が、実は神の御子で、キリストなんだということを信じたんですよ。この人が信じたときというのは、もう十字架に貼り付けになってて、これから先何にもいいことできないんですよ。教会に行くこともできないし、献金することもできないし、奉仕をすることもできないです。あと死んでいくだけですよ。そのような方、そのような人が、十字架の上で言ったんですよ。私のことを覚えててください。そこで信じたんです、イエス・キリストを。そしたらイエス・キリストは、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいるって、救いを宣言したんですよ。私がどれだけ神に対して行ったかっていうのは、私が神から正しいと認められることのその要因には決してならないんですよ。私がイエス・キリストのことを信じてるか信じてないかだけですよ。私が義と認められるのは、私がどのようなものかではなくて、神がどのような方かということに理由があるんですよ。だから神に対して感謝するんですよ。こんな私がですよ。自分のことを知れば知るほど、どれだけいけてないかってわかりますよ。その私を、神は正しいものと認めてくださるんですよ。私の罪を犯したリストというのは存在しないんですよ。キリストが全部負ってくださったから。神はそのイエス・キリストのように、私をそのあなた方の罪を二度と思い起こさないって書いてあるんですよ。クリスチャンライフというのは、クリスチャンとして歩むというのは、信仰の歩みですよ。義人は信仰によって生きるって。義人というのは義とされたもの、つまりイエス・キリストのことを信じて、その信仰によって正しいと認められたものですよ。別に正しい行いをしているものじゃないんですよ。義人は信仰によって生きるって。私がどんなヘマをしても、神の私に対する愛は決して変わらないということを信じ続けるのがクリスチャンライフです。 私のどんな罪も、神が恵みとキリストの贖いの技によって、この十字架の技によって、そのゆえに許してくださっているということを信じ続けるのがクリスチャンライフです。ああ、クリスチャンになったんだから、ああ正しい行いしなきゃ。ああ、クリスチャンだからこういうことをしちゃダメだし、クリスチャンだからこういうことをしないといけない。それはクリスチャンライフって言わないんですよ。イエス・キリストを信じる者として歩むということは、私に対する神の愛というのは、決して変わらないということを信じ続けること。神が恵み深くて、憐れみ深い方であるということを信じ続けるということ。私の行いや、私のヘマによって、私に対する神の態度は決して変わらないということを信じ続けることですよ。戦いですよ、これは。すっごい大変なんですよ。簡単な感じがするけど。すぐに神から愛されるその要因を自分に見つけたくなるから、私こんなことやってるから神は私に良くしてくださるって思いたいんですよ。信じるっていうことは、本当に神から助けてもらわないと、不可能ですよ。これができてるから私は大丈夫。これをやってないから私は大丈夫。私ができてないから大丈夫じゃない。私はこれができないからもうダメだとかっていうふうになっちゃうんですよ、すぐに。でも神が私たちに約束しておられるのは、私が義と認め、正しいと認められるのは、私たちの正しい行いじゃなくて、イエス・キリストを信じる信仰によるんですよ。ただ本当にそれだけなんですよ。これにとどまり続けるのがクリスチャンライフで、毎度毎度このことを思い起こすんですよ。私がヘマするたんびに。私が神のことを忘れるたんびにこのことを思い起こすんですよ。そしたら神に対する感謝と、神から良くしていただいているこの喜びというのが、私のその深いところに溢れてくるんですよ。そして神に対する感謝と、神に対する賛美と、毎日どんな中にいても、一人でいたとしても、どんな人たちの中にいたとしても、このことを思い起こすたびに神を賛美してて、神を礼拝できるんですよ。クリスチャンライフの歩みというのは、クリスチャンの歩みというのは、すごいですよ。どの断片を切ったとしてもですよ。そこに喜びがあるんですよ。感謝があるんですよ。自分の内側に。どんなに苦しんでようと、その人の内側に感謝と、神に対する感謝と、神が与えてくださる喜びというのがあるんですよ。そのような歩みを神は私たちにしてほしいんですよ。イエス・キリストを信じる信仰によって、私たちは義と認められるという話をしました。エペソの2章の8節。エペソの2章の8節にはこう書いてあります。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。賜物、プレゼントだって。イエス・キリストを信じる信仰、私が頑張ってこの信じるんだとかって言うんじゃないって。これプレゼントなんですよ。もうね、やばいですよ、ここまで来ると。私やることないですよ。本当にこの神が信じるということもプレゼントで、そしたらもう、これ信じ続けるしかないんですよ。自分が出てくる出番っていうのはないです。私たちは、その神に求めて、私の事柄に関しても神に、この、対処してもらうんですよ。だから舞台の上にいるのは常に神なんですよ。神が全てやられて、ああ、素晴らしかったです。ありがとうございます。神が私のことを助け、神が私のことを、その、励まし、神が私に、その力を与えて、正しく歩むというか、その思いを与えてくださるんですよ。歩みたいという思いが与えられるんですよ。不必要なものを捨てたいって思いが与えられるんですよ。だから強制じゃないんですよ。決して。教会、日曜日には教会に行かないといけないと思ってたんですよ、私。少なくとも礼拝には出ないといけないって。苦しかったですよ。貴重な日曜日。みんな寝てんのに。みんな遊びに行ってんのに。なんでって。なんか、そんなん思ってたら行かなきゃよかったのに。もう行かないとなんか呪われるじゃないけど。そういうなんか、イエス・キリストが来られてなんか、俺残るみたいな。な変な情報だけ残ってて、なんか恵みとか福音とかそういうのが全然なかったから、いや、苦しかったですよ。でも喜んでられるんですよ。感謝していられるんですよ。第一ヨハネの3章の20節。 この第一ヨハネの3章20節のこの文脈っていうのは、神の愛のうちに留まってなさいって。だから神があなたのことを愛しておられることを信じ続けなさいって。で、20節で何て書いてあるかというと、たとえ自分の心が責めてもだって。なぜなら神は私たちの心よりも大きくて、そして何もかもご存知だからだって。私の心が自分のことを責めることありますよ。お前が言うなって。何が神が恵み深いだって。何が信仰によって義と認められるだって。何度同じこと間違いしてんだって。もうこんな私が神から正しいなんて認められるはずがないって思うんですよ。もうお前ダメだって。自分の心が自分を責めるんですよ。たとえ自分の心が自分を責めても、神の私に対する愛は1ミリも変わらないということを信じ続けるんですよ。私がどんな罪を犯して、その自分の心が自分を責めたとしても、イエス・キリストのゆえにその罪が許されるんだということを信じ続けるんですよ。それがクリスチャンライフですよ。だから私の中に私がどんなヘマしたとしても、神に対する感謝と、私のうちにその与えられる喜びっていうのは尽きないんですよ。ここに留まり続ける限り。私たちイエス・キリストを信じた後、つまり、その私が正しいと認められた後、その後もその罪を犯すことがあります。ヘマするんですよ、神の前に。で、悔い改めるという作業が出てきます。でも、悔い改めるっていうのも、罪を犯したら毎回毎回また罪にガツガツ戻っていくとかじゃないんですよ。もう、その罪でさえも許されているということを確認するんですよ。悔い改めることによって。だって、イエス・キリストを信じた時点で、私の罪というのは、現時点の罪も、将来の罪も全部許されてるんですよ。パッケージで。だから、その自分がその罪を犯してしまって、神の前にまたこんなアホなことをしましたって、またヘマしましたっていう時に、神の前に出てって、その、ああ、本当お許しくださいという時に、ああ、これも許されてたのかって。神はこのこともご存知で、イエス・キリストの血は私のこの罪を許してくださるのかって。キリストのこの贖いのように。このイエス・キリストの血は私をここからも清めてくださるのかということを確認するんですよ。そして、許しを受け取っていくんですよ。だから、悔い改めの時でさえですよ。感謝と喜びがあるんですよ。私の罪を神の前に正しくないというこの汚いものを認める時でさえ、私は神に対して感謝していて、神に対して喜びがあるんですよ。クリスチャンライフっていうのは、福音に生きるということは、信仰で歩むということは、神の愛と神の恵み、イエス・キリストの贖いの座十字架、そして私はもうすでに義と認められているんだということを信じ続ける信仰の歩みですよ。do and don'ts すべきこと、してはならないことによって歩むのがクリスチャンライフじゃないです。神に対して本当に感謝していたら、神との関係の中に喜びがあったら、行いというのは勝手についてくるんですよ。賛美と同じですよ。こんなにも素晴らしいことを神はしてくださったということを喜んでいられると、神に対して感謝していると、私の思いというのは神に向くんですよ。心からその神を本当に褒めたたえることができると同時に、神が願っておられることを私やりたいってことになってくるんですよ。嘘でも何でもなく、本当にその自分を喜びと神への感謝が突き動かすんですよ。霊的な礼拝とか、霊的に賛美するとか。こんな、考えてもわかんないですよ。時代は、そうやってその城壁が再建されたことを喜んでましたよ。でも今、私たちのこの新約に生きる私たちっていうのは、イエス・キリストにあって神が成し遂げてくださった、私にしてくださったことを、私たち一人一人にしてくださったことを感謝して喜んでいられるんですよ。この神殿、城壁を再建するプロジェクトに参加してなかったらなんか喜べないじゃないですか。私たち何もしないんですよ。けど、イエス・キリストがしてくださったことを信じることによって、この神のこの救いのプロジェクトに入れられるんですよ。本当に喜んで、感謝していられるんですよ。本当私たちが、この地上での人生、こんな喜びと、感謝に満ちた歩みをしていくことができますように、祈ります。 天のお父さん、あなたが恵み深い方で、憐れみ深い方であることを心から感謝します。私があなたを賛美するのは、私があなたを礼拝するのは、本当にあなたが素晴らしい方で、恵み深い方で、憐れみ深い方で、私がどのようなものであるかということを知っているにもかかわらず、イエス・キリストさえも惜しまずに与えてくださる方であることを本当にありがとうございます。父さん、どうぞ、あなたが私たちを助けてくださって、この信じて救われたこと、信じて、あなたから義と認められていることを、もっともっとはっきりとわかるようにしてください。お願いします。これプレゼントであって、自分でその作り出すものでないこともありがとうございます。もし、その本当にその自分の信仰が確かなものでなければ、どうぞ、このイエス・キリストの贖いの技を信じる、その信仰をお与えください。お願いします。そしてはっきりと、あなたの前に私は正しいと認められたんだって、私の内側に喜びと、あなたに対するその感謝が湧いて出てくるような、本当にその歩みをしていくことができますように、どうぞ、私たち一人一人をお助けください。信仰を強めて、お互いのその関係の中で、これを励まし合っていくことができるように、どうぞお助けください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。